ちは。いかがお過ごしでしょうか。瀬野です。今日の本文のレビ記なんですけれども、レビ記というのは本当に、難解ですよね。何を言っているのか、基礎的な知識がないと非常に、読み解くのが難しいものなんですが、実は私たちの生活にも非常に身近な出来事に対する、これをどういうふうにさばいていけばいいのかという、まあそういう規定なんですね。
レビ記5章14節から19節。主はモーセにこう告げられた。人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合、羊の群れから傷のないお羊、それも聖女のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価されるお羊一匹を代償の捧げ物として主のもとに連れて行く。その人はその聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをする。それにその5分の1を加えて祭司に渡す。祭司はその代償の捧げ物のお羊を持って彼のためになだめを行い、彼は許される。
これは何かというと、代償の捧げ物、まあつまり過失でですね、本来はそうするつもりがなかったにもかかわらず、まあうっかりした、また事故、まあそういうことで犯してしまった罪に対して、まあ人との間にあるものですけれども、相手に対してどういう賠償をすればいいのか、まあ当然ながら、この何か賠償するべきなんですよね。そしてまあ同時にですね、重要なことがあります。それは神様と私たちの間にこのような出来事が起こったときに、どのように、対処すればいいのか。まあ、それについて書かれているんですね。その、贖いの代価として、まあ、人に対してもそうですが、神様に対して特にですね、お羊一頭分、まあ、数シェケルの銀に相当するものを、捧げ物として捧げよう。こういうふうに書いてあります。これこの間ネットでちょっと調べたんですけれども、おそらくですね、この最近子羊一頭、まあ種類にもよると思いますけれども、意外と高いんですよね。50万から100万円ぐらいするんだっていうんですね。で、中にはまあもしかしたらですね、昔はお羊一頭だけれども今はお金だと、だから50万円100万円献金しなさいというような指導がある指導者がもしおられたとしたら、やはり皆さん少しそういう指導者を避けた方がよろしいかもわかりませんね。なぜならば、このお羊は今日どういう意味か、私たちの罪の贖いとなって十字架につかれたイエス・キリストその方じゃないですか。ですから私たちがそういうようなことがあると、神様との間には唯一の人と神の仲介者であるキリストイエス、神でありながら人となってこられて私たちのために死んだ方がいるんですから、この方をお迎えしてごめんなさいという悔い改めを通して、神様は過去現在未来すべての罪をも許してください、まあ、この信仰に立っているっていうことが大事なことなんですよね。一度イエスを信じた人は永遠の命が与えられていますよ。ですからもう許されてるんですよ。許されてるんですね。天国に行けるんですよ。これから天国に行けるかとか地獄に行くんじゃないかとかっていう、天国か地獄みたいな、そういう一か八かの信仰生活を送っているわけではない。私たちはイエス様を信じて、そして永遠の命、天国をもモーセに約束された中に歩んでいる。だからこの肉が犯した罪を神様の前に悔い改めるということは、まあある意味では当然のことであり、その愛をもう一度確認をする大変重要な、その時、行為と悔い改めというのは実はそういうふうになるんですよね。以前何年か前だったでしょうか、ニュースを見ていまして、こういう場面が出てきました。実はある殺人を起こした息子を持っているお母さんが、マスコミの人たちのインタビューに答えていたんです。いわゆる囲みっていうやつですね。もうマイクを突きつけられて、お母さんとしてはどうなんですか、息子さんはどういう人だったんですかって聞くわけですよ。もうひどいですね。見てるとね、今ですと大きな問題になるかと思います。息子のこととはいえですね、人々の目にさらされて、母親は、もうある人はこう言うんですよ。親としてどういう教育をしているのか。ね、冷たい目線ですよね。まあ考えてみれば、 本人ではない、母親ですよ、犯罪とは直接そこに関わっていなかった母親に対しての取材、もうちょっと行き過ぎた場面のように見ました。その中でこの母親がですね、こう言ったことを私忘れることができないんですよ。あの子は取り返しのつかない犯罪を犯しました。十分な裁きを受けて、ぜひ刑に服してもらいたいです。死刑だって私は、甘んじて受け取る覚悟ではおります。しかし同時に私は母親として一緒に被害者のために一生の間、この謝罪の心を持って生きていきたいと思います。本物の母親だと思いました。もう本当に胸を熱くしましたですね。私のために今も取りなして贖いのお羊となってくださってる、その賠償となってくださったイエス・キリスト。その方が私たちと共におられるんですよ。ですから、何か事務的な冷たい取引、ギブアンドテイクのようなことを神様はレビ記でおっしゃってるんではなくて、どこを切っても金太郎飴のように、レビ記もどこを切っても神様の愛が満ち溢れている。まあ、それが聖書であり、レビ記の規定だということができると思います。私たちもこの愛に立って取りなしをしてくださってるイエス様をいつもいつも心の奥底に、で、魂にお迎えするっていうことが大事なんですね。私たち日本の教会がリバイバルをすることは、もちろん聖霊充満、聖霊によってリバイバルをするんですけれど、これがすなわち神様の愛によるリバイバルでなければ、本当に意味がないと思うんですよね。もう何か1たす2は、1たす1は2のようなね、方程式のような、何かそういう冷たい信仰ではなくて、熱い信仰、神様の愛を本当に知っている。何があっても神様は私たちを許す愛を持って歩んでおられると、その愛に立って、犯したものも二度と犯さないようにと歩むことができれば、神様は喜んでくださるのではないでしょうか。人間は本当に弱いものです。悔い改めは天国に行く、地獄に行くという悔い改めではない。もう一度天のお父様の愛を本当に味わう。そういう信仰の行為だと私は思っているんですね。皆さん、どうぞコロナの中大変ですけれども、祈りつつ、そしていつもいつもどこにあっても、たくさんの人と会っていても、一人であっても、教会にあっても、社会にあっても、ご家庭にあっても、いつも神様の愛と共に歩むことができる皆さんになりますように、お祈り申し上げます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。